リスナーの皆さん、こんにちは。独立後のリアル、ハッシーです。いつも聞いてくれてありがとうございます。さて、今日はお知らせです。来る5月2日木曜日、東中野にありますクラフトビアバー付きポッドキャストスタジオ雑談さんで、クラフトビアバー独立後のリアルというイベントを開催します。5月2日夕方の6時から8時は、パーソナリティのケイコと僕でビールを提供させていただきます。僕たちも大好きな雑談さんで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。お気軽にお越しください。では本編お楽しみください。
始まりました。独立後のリアル、ケイコです。
ハッシーです。このポッドキャストは人生を本気で変えたい人のコーチをしてきた2人がこれからの時代を賢く面白く生きるヒントを愉快に無責任に話す番組です。毎週金曜日配信です。
4周年でございます。
ありがとうございます。
誰にですか？
いやいや、僕らに。
僕らに、私たち、
リスナーに、世界に。
いやー、よくやってきましたね。
4周年ですか。4年は石の上にも3年っていうぐらいだから ね、
ね
もうちょっと乗りすぎってことだよね。
そうかもしれない。そろそろくぼんでるのかもしれない。
そうですよ。石がくぼみ始めるって結構すごいからね。なんか一滴のこの滝が何万年もあれして穴になっちゃうみたいな。そういう領域に。いや、でも4年はすごいね。
いやー、ここまで来ると思わなかったね。
4周年ってことは2020年、21年、23年、丸々3年やったってことか。あ、違う、
その特勤マッシュの渋ちゃんみたいな真似しなくていいから。
丸々4年やったってこと。4年やったってことですもんね。
丸々4年
やった。丸々4年やった。大学に行ってたのと一緒ですよ。
ああ、本当だね。
そうですよ、
本当だ。でも私大学5年行ってた。
いや、それは留年じゃないから。ここは広げないですよ、僕は。全然嫌味になります。
いや、嫌味になる。いや、だからまだ卒業じゃないなと思って。
4年ってすごいよね。
すごいね。
大学と一緒か。
まあ、今日はじゃあ4年やってきましたねみたいな、そんな話だね。
そうだよ、
うん、
ユニバーシティ生活と同じ。4年ってすごいな。だから高校とか中学より長いってことでしょ。
そうだよね。しかもなんかこうちょっと中途半端だよね。3年だとイエー3周年みたいなさ、5年もうわーって感じ。なんかこう4年っていう、なんかこう祝っていいんだか祝ってよくないんだか、ちょっと分かんない微妙な数字じゃない、これ。なんか、
うん、やっぱこの抑え気味のトーンがいい
と、この中途半端なさ、
うん、あんまり
めでたいのかめでたくないのかも本当よく分かんないみたいな。
数字的にもね、
うん、
日本だとね。
そうね。
客室には、まあ、最近そういうのなくなったけど、
クローバーは4つだよ。
昔はでもなかったもんね。 4って客室に日本だと。
あ、なんだよね。ないないない。最近あまりそういうのないよね。まあ、
最近なくなった。
4とか9とかね。
なんか4階っていうのもなくすみたいなとこ昔あったっていう。
ほんと。
3階から5
階。たまにね、419号室とか全然あるよね。
そこで具合悪くなってもなんか納得感があるね。しょうがないね、419だからみたいな。
いや、これ聞いてる人でお家が419の人もいるかもしれない、ね、419
号室、
うん、
それは嫌だな。
そうなの。
まあまあ、ということですが、
そう、微妙な数字だけど、いや本当にね、なんだろう、なんかありますか、4人終えてみて思うこと。
特に。
なんか膨らましてや。
いや、膨らましたいなと思うんだけど、膨らます前にさ、やっぱりこう本音を出しとかだと。
いいじゃん、4年目じゃない、あ、こっから5年目だから。5年目はいい響きだわ。
5年目はいい響きだわ。5年目とかなんかでもあれだね、ちょっとプレッシャーのかかる年じゃない。
あ、そう。
なんかさ、例えばプロ野球選手になって5年目とかって言ったらさ、
うん、
もうやっぱ中堅じゃん、5年目で。
あー、確かに、
まあ、今年結果出なかったら、
うん、
クビなんだろうなみたいなさ、
そういう年かもね、うん、
会社でも5年目って言ってもう若手扱いされ
ず。確かに
プレッシャー。
じゃあ4年やってみて、4年やってみての本音トーク言ってみよう。
どうだろうな。まあ淡々とやってきたよね。
そうね。
いやね、毎週一回やるってなんかね、なんかいい意味でと言っていいのかが、この義務感がないと無理だね、毎週。
これはやっぱりね、金曜日21時配信っていう風に言ってしまってるからね、金曜日配信って。
こんだけ真面目に配信してる人って結構ポッドキャスターの中でも少ないんじゃないかと思っちゃうぐらい、まあちょっと休んだりとかさ、間空けたりとかさ、まあ毎日配信してる人とかもいるとは思うけどね。
別に真面目にやってるつもりもないけどね。
いや俺かなり真面目だよ。
あ、そうだったんだね。
だって毎週配信するって
そうだったんだね。
相当義務感で、ちょっとあごめん今週ごめんね、ちょっと金曜夜さ、無理だから、ちょっと土曜のお昼ぐらいまでにやっとくねってさ、
仕事だとね、
もう無理じゃん。
そうっていうか、私は来たら喋って帰って終わりだからいいんだけど、ハッシーその後編集してるから多分それが義務感になるよね。
いやこんなにね、まさかこの年になってこんなに義務感をもう明日までにやらなきゃいけないと思うと、木曜だろうがなんだろうが俺この時間から編集するのかみたいなさ、すげえ酒によって帰ってきた後にさ編集始めたりとかさ、これ義務感だよ。すごい。
そうだよね。ありがとうございます
。すごいすごい、なんかこの年になってこの義務感はなんかちょっとある種の感動がありますね。
リスナーの皆様、これは本当にハッシーがちゃんと編集の時間を作ってくれてることによって配信が続いております。
そういういいです、心にもない
心失礼ない
やいや、でもなんかなかなかそういうね、義務感を持って、いや悪い意味じゃないなと思ってさ、なかなかないじゃん。
なかなかね、私その水曜にさメルマガニュースレター配信してるじゃん、あれは本当そうで、もうどんなに眠かろうがとにかくその日の昼には遅れるようにっていうのを何かしら準備するっていう。
そうだよね、
それは確かに
悪いことじゃないんだよね。
悪いことじゃない。だからこれがあるからやっぱりできることもあるっていうかさ。
いやなんかそう、義務感を持ってなんか続けようと思うことがあること自体がすごいなと。
義務感って言うない
や義務感でしょ
いやあと我々ね、あれなんだよね、結構まとめて撮ってらっしゃるポッドキャスターさんもいるんだけど、我々できる限り週1でやってるもんね。
そうね、お便りとかもね、まあできれば読みたいんで、
ね、まあちょっと最近ちょっとそうはなりきれてないけどと言ってる今がすごいまとめ撮りしてるんだけど、そうこれもだから5年目はちょっと変わってくるかもしれないね。
まとめ撮り、今年はまとめ撮りでき
ますか。わからないけど
本当ですか。
わからない。
そういう新しい方針が欲しいです僕も。
あ本当。
なんか
あそれは喜ばしいことなの。
いやいやわかんないね、まとめ撮りしたら意外とそれはそれで編集めんどくなんじゃないかなとか。
逆にね、
そう、なんか一気にやんなきゃいけなくてみたいな。
でもこれね、ここら辺で喋ってることが現実になっていくから気をつけた方がいいですよね。4周年の時もなんか4周年の4年目の危機みたいな話してたら、本当に4年目はいろいろあったからもう。
そうですね、
はい、
そうですね。ということで
5年目は円満に行きたいと思いますね。
あ5年目のテーマは円満ですか。
円満に行きましょう。
本当ですか。
あダメ、
どうなんでしょうね、
リ
スナーさんには求められてない気がしますか。
どっちが
円満が。
マジで楽しそうに話してるのがいいっていう時々
表向きはねでも再生数が何が伸びてるかっていうと、やっぱりほら揉めた回が伸びるっていう。
それはハッシーが押すからでしょ。それを
いやいや、なんか面白いなと思って。そうですよ、5年目ね。
5年目か、
まあ5年目どうしていきますかっていうね、特にないんですけど、まあ続けてはいくんでしょうけど。
特にないんですか。
ありますか、これを絶対やろうとか、ちょっとここを変えようとか。まあ企画してることはありますけどね。
そうね、
まあちょっとそれはまたお楽しみということで。
まあね、まあね。でもなんかこの前の関根さんに来てもらった回とか出てもらった回とかすごく良かったなと思ってて、個人的には。
関根さんが出ていただいたというのは、あのギタリストの、
そうです
ね、ゲストとして、
そう、
関根明
明さん
が出ていただいたね、
うん、そう、
まあ何度かゲストにもね。
そうそう、なんかさ、あの英語のえりこ先生もさ、ここからお客さんがなんか行ったとかさ、あのロルフィングやってるカズさんもさ、この番組聞いて ルルフィング受けに来た人がいましたとかさ。
なるほど。
なんかこうちょっとこう応援できてるいいえいいえ応援できてる表現表現応援できてる感じがするじゃん
そうですね。
なんかそういうこう独立後のリアルを応援できるような感じとか、まあ私たちも応援されたいし、
エンパワー、
はあ、
今日ちょっと朝の会議でそういう話も出ましたが、まあ応援される、まあこちらもされお互いで応援し合うとか、
うん、
まあそういうことはあるといいかもね、
うん、
確かにね。あの全然関係ないですけど、僕も個人的には、
うん、
まあ、この 4月からっていうか、まあ、僕らもこういるね、あの CTI というところも一応4月から3月でもあるじゃない、
うん、
で個人的にはそのエンパワーってことを、あの自分の中のもともと何ていうの、ちょっと今年1年はキーワードとしてやっていこうと思ってたんで、
うんうん、
なんかそこにもこれ入るといいかもしれないね。
入るね、入るね、うん、
まあ、なんかこう応援し合えるみたいな感じかな、
ね、あの一方的に応援するだけだとちょっと疲れちゃうから、こちらもこう応援されたい感じもあります、
うんうん
うん、
まあそれはいつも応援されてますよ、
リスナーさん
お便りとかに。
そうそうよ、リスナーさんのお便りいただいて、ちょっと読もうよ読もうよ。
あ、読みますか、この流れでね。
はい、
これお便り本当嬉しいんだよね。
本当に嬉しいよね、本当に嬉しいです。あ、じゃあ私は一個読むね。
はい、
ラジオネームテッピーさん、ハッシーさん、ああケイコさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
なんかね、番組の感想もいただいてたりとかして、あの206回かな、お誘いをする回がすごい面白かったっていうんで、結構共感のコメントをいただいているんですけど、
はい、
あのあとその新ステッカーが届きましたと。毎回お二人の手書きの一言を添えてくれるのが感激です。これからの配信も楽しみにしていますって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、こういうのをいただけるのが僕らの一番応援になってますね。
そうそう、本当に。あと、あ、こういうとこが面白かったんだなみたいなのもなんか伝わるしね。
いや、お便りなかったら絶対
続いてないよね。絶対続いてない、絶対続いてない、
より険悪になる
普段から悪いみたいに言わないでくれる
いや、そういう方がやっぱいいんじゃないかな定的には
あの、なんか普段の会話が減ったもんね。
減ったね、
減ったね。あ、でもこの場を借りて一つクレームしていい
あ、いいね、この流れに乗って、この流れに乗ってったね。
一つクレームしていい？
どうぞどうぞ。
いや、なんかその CTI でも仕事の場でも、あの対面のミーティングの時とかで会うじゃん。なんか私が入ってってもさ、なんかおはようの一言の挨拶もしないわけ。それはそれでちょっとどうかなと思って。
終わり。
ちょっと。ちょっと。
おはよう。
おはようは挨拶は、あの話さなくていいんだけどさ、挨拶は基本だから、一応言ったらおはようとかこんにちはとか、 それは、
そうだね、
それはした方がいい、してくれた方がいいと思う。
それは良くないですね。
あの、お、無視してると思ってひどと思って。
それは良くないですね。
良くない
です。それは良くないですね。気をつけます。
気をつけてください。
じゃあ5年目は挨拶で。
ああ、5年目は挨拶、いいじゃん。5年目は挨拶から、めっちゃいいじゃん。
皆さんこんにちは今さらもう始まって14分も経ってるけど、これ遅いんだよね。
ああ、でもこれあれじゃない、ご家庭とかでもさ、なんか5年ぐらい一緒に住んでるとさ、もうなんかあみたいな感じになってきてるお家もあるかもしれないじゃない。
いや、あるんじゃない、
ね、起きたら、起きたらおはようってこういい顔で言ったら、ちょっと毎日変わるかもよ
確かにね。
そう、
確かにね。
本当、
だんだんだんだん終わっていく、終わっていく二人って感じだね、
になっちゃうじゃん。そうそう、ね、ここにまたこう挨拶はエネルギーを吹き込むから。
おはよう。
おはよう。
結構おはよう。
おはよう。
次、
はい、
次行く
もう一人いただいてます。
はい、
ラジオネーム小春日和さん、
はい、
ハッシーさん、ケイコさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
全部のエピソードを聞き終え、最近は直感でエピソードを選んで楽しんでいます。 今日は第3回独立後役立ったこと役立たなかったことを拝聴しました。ハッシーさんの俺何のために独立したんだっけの自分への問いかけがすごく響きました。私は独立5年目ですが、振り返ってみると独立したての 1,2 年目は結構無理してたなぁと感じています。独立して手に入れた自由と責任と上手に付き合えるようになって、ようやく恐れなく心の声に従って仕事を選べるようになった気がします。そうやって選択していくと、私の場合は不思議と自分が満たされる仕事、より成長できる仕事が舞い込んできた実感があります。これからも直感で過去のエピソードの聞き直しをさせていただきます。
なるほど、
ということだそうです。
なるほどね。ちょうどじゃあ僕らと独立5年目
だから一緒だよ。ですよ、同い年です。
挨拶ですね、
やっぱ大事だな。そうですね、
はい、独立5年目のやっぱ大事なキーワード、挨拶です。はい、おはようです。小春美織さん、ちゃんと挨拶してますか ね、
はい、あ、小春美織さん、あの前のね200回の時も久しぶりに戻ってきましたってコメントくださった方だと思うんだけど。
そうか、まあでもなんか独立 1,2 年目は結構無理してたなっていうのはなんかわかる気がしますね。なんかね、
そうなんだ。
無理っていうか なんか無理してるつもりはないんだけどさ、
うん、
振り返ると、
うん、
いやわかんないじゃん、なんか、
うんうん、
だからやっぱりこう なんていうのよく言えばストレッチかもしれないけどさ、
うん、
なんかとりあえずあれもやろうとかさ、
うん
う
ん、
そういうことにもやっぱまあなるよね。
まあ選んでる場合じゃねえ、なかったりもするからね。
まあ、そういうのがあって、まあ、無理してたなという感じもするのもなんかすげえわかる気がするかな、
うん、でもすごいよ、5年目5年続いているっていうこと自体が、それ自体がすごいことですよね。あとね、お便りじゃないんですけど、
はい、
あのインスタで投稿してくださっている方がいらして、
はいはい、我々のインスタのアカウントにね、
はい
はい
はい、あ、じゃなくてご自分で届いたステッカーとはがきじゃないわ、ステッカーと封筒をの裏面をこう投稿してくださってて、
はいはい、
で、あの私たちの番組のことについてこうあの
書いてくれて
紹介してくれてるんですよ。
ああ、それはありがたい、
うん、そうなんですよ。それでいつかお礼にお申し上げたいと思っていたため、放送200回の記念にメールを送らせていただき、読んでいただけましたっていう、
うん、
でそしてあの、その記念のステッカーとあの私たちの直筆のエールの手紙が届きましたという、
うん、
あの管理栄養士さんの方なんですけど、
あ、はいはい
はいはい、栄養士になりたい管理栄養士の方、
管理栄養士として独立された方ね。
そうそうそう、番組内でも私の身の上話をはじめ、管理栄養士はいい職業とおっしゃっていただけたのが本当に励みになっておりますと、
うん、
続報についてもお待ちしていますとおっしゃっていただけたので、報告ができるように私らしく活動していけたらなと思いますと投稿してくださっておりまして、
ありがたいですね。
ありがたいですね。
いや、なんか 続報も聞きたいです ね、本当ね、多分1年もやれば ねだいぶ違う感じの
ね
状況とかなんか景色になってるでしょうから、きっとね、
はい、
まあ、うまくいったこともいかなかったことも含めてね、
そうですね、
いろいろ教えてもらえると、
はい、アカウントが大好物 .mgmg というところでやってらっしゃいますので、よかったら皆さんも見つけてみてください。
ぜひ
ぜひ
ぜひぜひ ね、はい、ありがたいですね。
ありがたいです。
やっぱもうそういうのもらうと僕らも応援されてますから。
そうだ ね、 本当ですね。
応援をなんか応援されたっていうことを教えてもらうとそのまま応援されてるので。
そうだね、そうだね、
もうそういうのをお便りくださいね皆さんね、
はい。
そうですよ、だから5年目ですよ、もう本当に
ですよ。
5年、
どうしてきますかね。
いや、僕が一番気になってるのは、
うん、
どうやって終わるかってことですね。
ああ、
いつか終わりがやっぱり来るじゃないですか。
ああ、
どう思ってますよね。
どう終わっていくんだろうね。
そうなんですよ、
終わりの話しちゃう。
いや、なんかすぐじゃないとは思うんですけど、これどうやって終わっていくんだろうなと思って、
て、
うん、
どういう時に終わるか決めときますか。なんかそういう、
あ、
どうやって物を終わらせるのってやっぱ大変じゃん。
大変。
あのやっぱ始めるよりも終わらせる方が
大変
別にそっちを引き出したいわけじゃないですけど、今だんだんだんだんその実感値が半端じゃ、実感値が半端じゃないので、
はい、
あのちょっと僕が語るのもおこがましい感じもあるんですけど、
はいはい、
やっぱそういうものじゃないですか。
そうだね、そうだね。
やっぱだからどうやってね終えるかっていうことへの準備というか、
うん、なるほど、
なんかした方が、
はい、
いいんじゃないかなという5年目一発目なんですけど
どう返したらいいんだろうな、これは。でもやめたいなと思ったことないの？
このポッドキャストを。
そう、
やめたいなまではいかないかな。でもちょっと飽きたなとか、
ああああああ、
なんかちょい面倒いなとか、
うんうん、
まあそういうふうに思うことは、
うん、
まあそれはあるよね、
うんうんうん、
多分4年もやってりゃ、
うんうん、
そうですね、やめたいまでは言ってないですね。
やめたいまでは言ってないんだ。
義務感の方が勝ってますね。
それ義務感と義務感とやめたいってなんかすごいセットみたいな気もするけど
それはワクワクキラキラ毎日やってるわけでもないですけど、
はい、
でもまあまあすごく日常になってきたって感じだから、このポッドキャスト自体が。
そうね、そうね。
どうやって終えるのの大変さは何が大変なんですか？
え、その話を今するの物事によるよね、物事によるよね
物事によりますね、
物事によるよね。でもなんだろうね、なんだろうね、うーん、そうだね。
なんで終わるの大変なんだろうね。
まあだからそうだね、いろんな感情が渦巻くからじゃないですか
感情渦巻くやめるってなったら、
あ、この番組を、
あ、そうそうそう、
この番組をやめるってなったら、まあちょっと寂しいとは思うかもね。今やめようって言われたら、今やめようってことにしたらちょっと寂しいとは思うかもね。
まあでもそのぐらいか。
あとなんかその後すごいポカーンとしそう。
ロス収録ロス、
収録ロスあれなんか
狭いスタジオロス
なんかあれだから毎週なんかどこかにはあったはずの予定がなくなるから、
まあね、確かに、
うん、あとなんか喋る場所がなくなって、
あ、なるほど、なんか
どこにそのエネルギーを持ってい
こうか、一人番組を始める
でも一人じゃできないしなみたいな、
まあ、そうだね。なんかさ、
うん、
その理由もあるけど、やっぱりこうあれだね、毎週やってることがなくなるっていうさ、
うん、
単純にさ、なんかあれだね、定年退職のおじさんみたいな話になってきたね。
なっちゃうかもし
れない毎日会社行ってたのに行くとこなくなったみたいな。
うん、でもどういうのがいいんだろうね。なんかこうね、会社とかだったらもう年齢来たらプツッと言ってもらえるからさいいけど、うん、なんかよくあるじゃん、あの結婚とかしてさ、あの、
うん、
1年ごとに次の年の結婚を継続するかどうかの意思を確認し合うみたいな。
そんなことあんの？
そんな人たちもいるんだよね。
何それ、契約書とか結ぶの？
まあまあそういう外国ほどのあれじゃないと思うけど、そのなんか私たちの結婚は基本1年みたいな、で来年も継続するのか話し合う日みたいなのを作って、
なるほど
続けるかどうかみたいな、で今年も続けることにしましたみたいな。
あー、なるほどね、
うん、
それはなんか、まあ、契約書までいかなくてもなんかじゃあちょっと決めたこととかをなんか書いたりするってことなのかな。
わかんない、わかんないけど、まあ
1年契約、
あ、
プロっぽい、なんか
結婚のプロよくわからない。
いや、プロっぽいよね、でもね、
結婚のプロ
いや、ほら野球選手とかだと
さ、あ、そうそうそうそうそうそう、だから業務委託契約みたいな感じになる、うん、業務委託違うのよくわかんない。
まあでも野球選手とかも個人事業主だと思うから
そうだよね、
そうだよね。でもほらなんかそういうさ、自分を追い込むみたいな人はさ、あえて1年契約とかでさ、
あ、
なんかこう本当は10年契約とか結べるとさ、
はいはい、
安定する っていう人もいるんだけど、なんかあえて一年一年勝負の年にしたいみたいな。
別に勝負したくないもんね。でも結婚が勝負ってすごい大変じゃんか。
いやだからこの番組も一年一年勝負のために一年契約
で誰と契約すんの
本当だよね。
むしろ必ずむしろスポンサーついてくれないかな、どっか一年契約の
金曜日の21時までには配信を必ずすることって俺は多分その義務を
誰もね別にやらなかったも多分私そんな激怒りしないと思うけどね、
オツオツとしてで稽古がこうなんだ、こうとオツね。
いや違うでしょ、別に私のためにやってる番組じゃないし
いやみたいなね。
いやとかあと海外とかだったら結婚する前に離婚した時にはどうするかみたいな、なんかそういうの全部決めてなんとかいう契約書があるよね。
そういうの決めといた方がいい。
財産分与はどうだとか、
でこの音源を
音源を誰が持つかとか
握りをしていいのかとか
そうだよね、勝手ににじりをしてたりとかし
てそうですよ、ステッカー
そうね、
の著作権どうするのかとか、
ね、いや本当だよね、
いろいろ
いろいろあるよ。
だからやっていけばやっていくほど、
うん、そういうのが出てきちゃうからね、
まずくなるから、
そう
膨らませないか、
うん、
契約をちゃんと交わすか
どうするのがいいんだろうね。でもなんか私さ これじゃないんだけど、うん、別のところで最近一つ役割を終えて、
ほうほう、
うん、たことがあって、
はいはい、
この番組の中でも前何回か話したことあるかもしれないけど、ビガーゲームっていうね、
うん、
プロジェクトがあってプログラムがあって、でそれを私は結構すごくいいものだなというふうに思って、
うん、熱をいいプログラムだよね、
うんうん、思ってて、あ、受けたことあるの？
まあ、元々まあちょっとその話はいいけど、
いい、
いや、まあ、いいプログラムだなと思ってます。
そうそうそう、それで、でその創設者のローラの思いとかもすごい、なんか会ったことはないけど受け取った感じもあって、うんうん、でなんか2016年か17年か忘れたんだけど、なんかトレーナーにしてもらったんだよね、
うん
うん、でなんかその頃のビカゲームってなんかやる人がトレーナーが全然活動してなくて、
うん、
全然動いてないっていう感じだったわけ。
そのワークショップ自体があんまり開かれてないってことね。
開かれてないし、うんうん、なんか開いていこうという気配もないし、なんかアクセスしようと思っても全然アクセスできないみたい な、 なんかそういう感じで、なんかそのことをすごいもどかしく思ってて、でなんかトレーナー養成も全然しない、スケジュールも立ってないっていう感じだったから、なんかもう直談判しに行って、私これすごいやりたいから、うん、トレーニングしてくれないかって頼んで、
うん、
でなんか特別に本当に一人だけ、普段はもうちょっと人数揃わないとやらないんだけど、
うん、
一人だけだったけど、もうまあ、タイミングもあって、じゃあちょっと特別に集中トレーニングしましょうっていう形になって、
うん、
でそれでトレーニングしてもらったんですよ、
はいはい、
でその後も結構そのちょっとこう活動してなかったトレーナー仲間とかにちょっともう一回やらないとか声かけに行ったりとかして、
うん、ああ、まあそれぐらいじゃ思いのある、
そうね、うん、
プログラムだという、
そうそうそう、
なるほど、
そう、それもそうだし、なんかこう本当に動いてない感じのところをちょっと自分でこう動かしに耕したり火つけに行ったりとかしてちょっと動かしてきた時代があって、うん、でなんかホームページも作ったりとか、うん、そっちは自作でやったんだけどさ、
うん、
なんか本当にで開催に向けた準備をしたりとか、うんうんうん、で実際開催したり人を集めたりみたいなことを結構熱量高くやってきてて、で私もそのプログラムすごい好きなんだけど、まあなんかこれ私が頑張り続けてもなんかプログラムとしてはずっと持続可能ではないなと思ったから、次の世代も育っていかなきゃいけないなと思ってて、でその次の世代も育ってるみたいなこともみんなでやってきて、で新しいトレーナーが4人誕生したんだけど、
うんうん、
なんかそれでその人たちがこう少しずつ少しずつこう動き出したのを見て、
うん、
なんかあ、なんかもういいなって、
うん、
なんか私思って、
なるほど、
うん、あ、もうなんかこのプログラムをまた私もリードすることはするんだけど、なんかその 屋台骨みたいな、屋台骨じゃないか、縁の下のか、縁の下のなんとか、
だいぶ違う、
だいぶ違う、屋台骨どっちかよくわかんない、うん、でも結構中でずしっとやってたから、なんかその役割をもう私が手放したとしても、うんうん、もうなんか大丈夫だなっていう感じになったのと、なんか自分の中でもなんかそのビカゲームってこう自分の人生どう生きていくっていう話なんだけど、うんうんうん、なんかそのステージに関わるっていうことが、うん、ちょっと自分の中でもちょっと卒業かなっていう、
なるほどね、
なんとなく自分のクライアントさんの層としても自分の人生どう生きるかっていうのはあった上で、じゃあ人とどうやってやっていくかみたいな、なんか少しもう少しこう次の次元のところの次のステージの話をしている方々と結構出会うことが増えてきて、うんうんうん、だからなんか、あー、なんかここでできること、ここでやること、なんか終わった感じっていうのと、なんかこう自分の中から これを保っていくためにどんどんやっていこうっていうエネルギーがもう出てこなくなったなっていう感じがあって、
うん
うん、でもうじゃあちょっとこの役割からは降りさせてもらって、その一人のトレーナーだけに戻りますみたいな、もうこれからはそのプログラムがやるときに自分でも開催はするけど、
なるほどね、
うん、運営側はちょっと降りますっていう話をして、そう、なんかそれがね、なんかこうもう熱が湧いてこなくなったっていう、うん、なんか出そうとしても熱が出てこなくなったっていう、
うん、
その感じがなんか終わりを教えてくれたっていうか、うん、
なるほどね、
で周りにもそれはちょっと伝わってたから、うん、その雰囲気として、うんうんうん、なんか言い出したとしても、まあ、うん、そういうことだろうと思ったみたいな感じだった。
そうかそうか、
うん、
まあそういうなんかあれだね、感覚は大事だね、
感覚はね、
まあ、やろうと思えばいくらでもやれるだろうし、うん、きっと理由もつけられるんだろうとは思うけど、
うん、
ねえ、きっとなんか別に嫌いになったわけでもないから、
全然全然、
そうですか、
そう、それと思うとこっちは今のところはなんかうーんって思うことがあっても、なんか次何喋ろうかなとか、次あれだなみたいな、なんかそういうのが湧いてくるっていうか、次いつ撮るみたいな話になるから、
なるほど、
なんか今のところはなんかなんだろうね、感覚としてはまだあるんだと思う熱は
熱がありますか、
熱はまだあるんだと、
それ毎週やってるからかな、なんかそのなんかさ1ヶ月ぐらいとか空いたらさ、
うん、
どうなんだろうね、
試してみるかね、これ
これ終わらせたいのかこれ熱に気づくか気づかないか感じる間もなく翌週が来るみたいな、
あ、じゃあハッシーがちょっと試してみたいならやってみてもいいよ、
そうですね、でもちゃんとそのことにはあれだね、正直にいた方がいいですね、僕らもね、
あ、なんかハッシーはだから終わらせたいんだね、
いや全然そんなこと言ってないしちゃんとどうやってどういう時に終わるかをやっぱ話しておいた方がいいよなっていう、
そうだね、うん、
いやだから例えば今みたいに話して、
うん、でもハッシーが前になんかちょっと飽きてきたって言った時があって、
うん、
あ、すごい勇気ある人だなと思ったね、あの時ドキッとしたね、なんか、
あ、そう、
うん、
俺ね、でもね、あ、そうなんだ、それ勇気あるって感じたんだ、
っていうかなんか、あ、勇気あるっていうか、うん、勇気あるな、
それはない、危険にさらされる可能性があるのにそういうこと言ったみたいな、そういうこと、
いや、なんか本当にその一言を言うことで終わっちゃうことがあるじゃん、
あ、
うん、だから私もなんか、あ、これだとちょっともう続けていくの難しいかもって思って、もそれをこう言葉に出すことはすごい抵抗がある、
そうね、
うん、
わかるわかる、なんか
何がわかる、
いや俺昔昔会社にいた時にさ、
うん、
なんだっけな、なんかの話でなんかこう会社のプロジェクトみたいのがあって、なんかそれがあんまうまく進まないって言ってる時に、なんか自分もそうだったんだけど、なんか社長に、なんかみんな飽きてんじゃないですかねとかってなんか言ったら、
うん、
すごい怒られたの。それは言っちゃダメだよみたいな、
うんうん、
と言われて、
うん、
そうかこれは言っちゃいけないんだなと思ってでもまあそれはその人のね、
うん、
事情もあったから、
うん、
分からなくはないんだけど、僕の立場的にそういうこと言ったらやっぱダメだよっていう一つの教えだと思うんだけど、
はいはい、
まあなんかさ自分でこうやって一人で仕事してるとさ、なんか飽きてるっていうことを言わないと、
うん、
なんか逆にもうなんか取り返しのつかないところに行っちゃうっていうか、
うん、
だからなんか小出しにした方がいいなと個人的には思ってて、
うんうんうん、
別に飽きてる、そうだから飽きてるイコール、
うん、
もうなんか熱がないみたいなことに、
うん、
なんかそう捉えられると、
うん、
確かに言いづらいんだよね。
そうなの、だからそこで私は結構気がついて、自分になんかあそういうふうにやっぱ飽きてるってくると、なんかあの時は何に飽きてるかっていうと、なんかあんまりその再生回数がそんなに伸びないとか、なんかリスナー数がそんなに伸びない感じに飽きてるっていうことだったんだよね、その時はって言ってたんだけど、でも一瞬飽きてるって言われた時に、やっぱりあ、このポッドキャストに飽きてるのかなとか、この関係に飽きてるのかなとか、なんかこのやり取りに飽きてるのかなって、なんかいろいろこっちは受け取っちゃうからさ、なんか その途端なんか、あ、もうこの人は辞めたいんだって、シャシャシャシャシャって
早いよね。
早い、私すごい早いでしょ、
本当早い
ね、本当早いでしょ、はい、それがシャシャシャシャシャシャって起きちゃって、方程式がすごいチーンみたいな感じになって、なんかあ、もう辞めたいんだみたいな感じに受け取る癖があるなって思い、その時はでもなんか、あ、そっか飽きたんだっていう一言だけにとどめて、それは自分で偉かったと思ってるんだけど
そういう話
そういう話。
いやこれね、だからちょっと脱線するけど、
うん、
なんか飽きてることが飽きてるって言えないことは、
うん、
結構やっぱりなんかその人にとっては、
うん、
大変だし、大抵そういう風に、
うん、
なんか周りが、まあ稽古の今のは稽古がそう取っちゃうって話だけどさ、
うん、
なんかやっぱそういうことは言っちゃダメだよとかさ、
うんうん、
なんか そういう周りの受け取りがあるじゃない。
そう、周りがやっぱり受け取るからね、
だから言えなくなってくるんだよね。
そうそうそう、
でそうするとやっぱり飽きてるものはでもさ、
うん、
なくなりすることもないからさ、
そうそうそう、
結局出せずに、まあ突然別れが来るみたいな。
そうなんだよね。
会社で俺ほら転職のお手伝いとかしてたから、
うん、
会社を辞める人は大抵そうだと思うよ。もう辞めるって言った時には、
うん、
もう死ぬほどそれまで言うタイミングはもうでもなかったよねっていうのが、
うん、
もう自分の中で固まっちゃって、
うんうん、
なんか要はそれまでに途中でさ、いやちょっと実はちょっとこれ飽きてて、
うんうん、
まあ、飽きててっていうかさ、なんかそういう話ができてたら全然違う道を行ったのだろうけど、
そう
なんだよね。いやそういうのは、
うん、
言っちゃおしまいよみたいな、
そう
なんか雰囲気みたいなこととかがあって、
うん、
言えなかった人はもう結論を持ってさ、
うん、
最後言うから、多分ちゃんとしたことも言わないんだよね、
うんうん、
理由も言わないんだよね、
うん、
言ってもしょうがないから。だからそうなんだよ、やっぱ飽きてるっていうのは、だ飽きてると思ったら言った方がいい、俺らも。
そういうことなの。飽きてるだけじゃなくて、なんか何かネガティブ、いわゆるネガティブみたいになこと、
ああ
飽きてるだけじゃなくて、まあ 一般的に言われるネガティブみたいなことを、なんかこれを言っちゃ終わっちゃうんじゃないかっていうのを、なんていうのかな、そうなんだよ。でもそれを出せるのはなかなかの勇気がいるんだよね。
そうなの、まあまあそうだろうね。
そうだし、
まあ、一般的にはね、
一般的にはね、あと利害があるとなんかそれもそうだし、
わかるわかる、そうだよね、
それは
そうだ
よね。 でもだからすごいなんか離婚しようはね、本当言わない方がいいと思ってるわけ
だいぶ飛躍した感じもする
けど。だいぶ飛躍した
。まあでも聞こう。
いや聞いて、いやこれ結構大事よ。その、うん、なんかだから離婚しようみたいなことをいきなり言うと、もうそこになんか結論がくっついなんか離婚になってるじゃん。でするかしないかになっちゃうじゃん。
うん
うんうん、でしようみたいなってことはもう離婚考えてんのねみたいな感じになっちゃうじゃん。
うん。
うん、 でもそうじゃなくてその一歩手前の飽きたとか、
うん、
これはどうかと思うとか、なんかなんていうのかな、その手前のところをちゃんは言ったらいいと思うんだけど、でも離婚しようの言葉は言っちゃいけないと思うんだよね。
そうか、
うん、そこなんていうのかな、そこにもう結論を自分で持ってる感じがあるじゃん。
多分それってさ、うん、さっき言ったので言うとさ、
うん、
多分そのなんか飽きると、
うん、
あ飽きたっていうのと、
うん、
これはどうかと思うも、
うん、
多分だいぶ違う話なんだと思うんだよ。飽きるっていうのはもう俺の感覚だからさ。
あそうねそうね、
そうそうそう、なんかそういうのは俺やっぱ出すといいなと
思う。そうだね、自分の感覚は出していくとい
いんだよね。そうそう、いや俺はなんかちょっとそういう飽きてるところがあるよっていう、
うんうんうん、
これがどう思うからとかっていうことというよりも
さ、うん、
でもそれがやっぱりないと、
うん、
だってそれ言うとなんかね、なんかピリッとするみたいになっちゃうと、
うん、
まあ最後結論になった時に言いに行くみたいな。
そうだよね、
感じにやっぱり、
ね、いやこれねペラスラスラっと喋ってるけど結構難しいことを喋ってるよ。
まあそうだろうね、
うん、すごく難しいことを喋ってるよ。
そうだろうね、
うん、じゃあどうしたらいいの、私が飽きたら、飽きたなって言ったらいいの。
飽きたって言った方がいいと思う。
言った方がいいんだ。でも別に辞めたくなくても飽きてたら飽きたなってまずは言ってみたらいいの。
あ俺がね飽きたなって言うといいなと思うのは、
うん、
多分続けるためなんだよ。
そういうことなんだ。
あの続けるために吐き出すという意味、なんかそれを吐き出さないと続かない方向に行っちゃうから、
うんうんうん、
言ってみないと分かんないから、
うん、飽きたな無理だなもう言ったらいいの。
無理だなはだいぶだいぶ違う気もするけどね
そう、いや無理だな、今無理だなって思ってるよっていうのは言ったらいいのかな。
どうだろうね
ほらねほらね、
いや飽きたなとはだいぶ違うな
あ、そうなのかそうなのか、私はそうか、そうだな、飽きはないな、無理だなって思ったことはあるな。
うん、それはなんか無理が悪いとかってことじゃないけど、
うん、
違うかもね。
違うんだね。
飽きてるっていうのはなんか結構人によく俺は起きることだなと思うの。ちょっとしたなんか飽きてる感じを、
うんうん、
でもそういうのは我慢するべきだよとか、
うん、
結構そうなっちゃうのが意外と積もり積もるんじゃないかなと思うし、
うん、
なんかそれを言わないと意外となんか前向きに進めることも難しいっていうか。
そうだね。
なんかこう飽きてるものを持ちながらなんかでも進めてこうとか、
うん、
なんかこう前向きなにいろいろ言ってこうとかって結構難しいんじゃないかと思うので、
うん、そうだね。
なんかだから俺本当に自分のまあクライアントさんっていうのかな、なんか相談とか乗る時とかも俺いつも聞くの、
うん、
何に一番飽きてんのって。
あ
そういうのってあんま聞いてくれる人いないから、
うん、いないね、うん、
でもそうするとさ、なんかすごい評価されてる仕事とかさ、
うん、
すごいやってて会社でもそれすごいいいよって、 あなたそういうキャリアでやってきなよとか言われてるけど、
うん、
もう飽き飽きなんです僕この仕事みたいなさ、
うんうん、
成果は出るけど、ね、そうそう、
うん、
でそれをやめるかどうかは言ってみないと分かんないんだけどね、
うん、
なんか一回なんかそういうのがあった方がいい気は、なんか聞くと俺いつも聞くよな、何飽きてんすかみたいな。
そうね、
まあそういうの聞いてくれる人いないからね、なかなかね。
そうね、そうね。しかもそれをね、当事者と話し合うのはさらに、コーチと話すのは全然できる。
まあ、
それを当事者と、ね、の前に出すのはかなり難易度が高いですよ。ね、
まあだから僕の
あと受け止める方の、 あの
気持ちも昔の社長も
何
まあ言うのは当たり前だよね。それは言っちゃダメだよっていうの。ああ、
そうそうそうそう。
わかるよね。
そうそうそうそう。
そうだよね。
まあでもそれを出していけるようになるとなおいいですよね、きっとね。
飽きたら、じゃあなんか分かんないように飽きた時はこのジングルが入るとか、
うん、それハッシーしか操作できないし私はどうしたらいい
あれみたいな、なんかね
私が飽きた時はじゃあどうしたらいいの。
おはがきで、
うん、
なんかこのペンネームで、
うん、
自分でおはがきを送るおはがきで示唆を
それ面白い。
俺も読みながらあれこれもしかして
あれ
まどろっこしいね ということで、
いやこれ結構続けていくコツのなんか一つだねでも難しいよこれは。
終わる。
自分事としてもすごい難しいよ。まあそういう意味でもよくやってきた4年間。
おはようございます。
おはようございます
5年目もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやちょっとどうなの今日の回大丈夫。私結構途中
こういうのも出しましょう。
こういうのも出しますの、はい、これこのまま出しますの、出しますの、
出しますの
なんかもうちょっともうちょっといいリアクションできるとこあったなとかいろいろ思っちゃった。
いやいいんですよ。
いいんですか。
それがなんか
私の今
のリアルな感じ。
私の今の限界だからね。
いやてかお互いリアルでいいじゃないですかそういうのが。
そうだね。
そういうことですよ。こういう回が意外といいのかもしれないですよ、
はい、そうね。なんか変な感じだけど離脱しないで最後まで聞いててほしいなっていう
今言ってもも
う離脱しちゃった。
離脱した人は飽きたってことです、
うん、いやそういうことだよね。
そうです。
そうだ、リスナーさんに飽きられちゃったら困っちゃったね。
いやだからしっかりそういうのが分かる。
そうだよそうだよそうだよ。リスナーさん、そうだよ。ハッシーとか私が飽きるかどうかっていう以前にリスナーさんが飽きてしまったら終わりじゃないですかね
まあそれはそうだね。
それはもう明確に終わりですね。
そうですか、
はあ、
ということで
この番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。番組への感想や私たちに聞いてみたいことなど概要欄にあるお便りフォームからお気軽にお寄せください。番組中にお便りが読まれた方はハガキまたはステッカーをお送りします。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、Audible でのフォローおよび星マークでの評価もぜひよろしくお願いいたします。
今週も聞いていただいてありがとうございました。
また来週。バイバイ。